声の姿勢だより、令和8年7月号。この録音図書は、目の不自由な方々のために、姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1、八尾市。八尾といえば、やっぱり河内音頭。八尾の夏の風物詩といえば、河内音頭。盆踊りシーズンを前に、今改めて河内音頭をおさらいしてみましょう。今に伝わる河内音頭のルーツ。現在、盆踊りなどで親しまれている河内音頭は、戦後に生まれました。その原型とされているのが、北河内で歌われていた型の節です。明治初期になると、歌亀という音頭取りが型の節のメロディーに字数にとらわれない歌詞を載せた歌亀節を考案。これが北河内から中河内に広まり、大阪市内の寄席でも演じられるようになります。やがて滋賀県発祥の豪州音頭と区別するため、歌亀節は河内音頭と呼ばれるようになりました。戦後、河内音頭は大きく変化します。浪曲の節回しに西洋風のリズムを取り入れた浪曲音頭が流行し、さらに昭和30年代にはギターなどの楽器を取り入れた民謡鉄砲節のレコードが大ヒット。これをきっかけに河内音頭の名は全国に広まり、伴奏にもエレキギターやキーボードなどが加わるようになりました。現在、市内の盆踊りで主に歌われているのは、この昭和30年代以降に誕生した河内音頭です。出典、八尾市史。伝承音頭と儀礼としての盆踊り。現在の河内音頭が普及する以前より、河内地方には様々な音頭が伝承されていました。その一つが、上皇寺に伝わる流し節。河内地方最古の音頭と言われ、最初に河内音頭の名前でレコード化された歌でもあります。その流し節が今も歌い継がれている上皇寺は、一説に河内音頭発祥の地とされています。今回はこの地に伝わる盆踊りについてお話を伺いました。上皇寺の流し節は、室町時代に寺を再建する際、材木を運んだ時の木遣り歌が起源とされます。流し節清張河内音頭保存会会長の谷岡さんによると、口説きといって物語を流れるように語り歌うのが特徴。現在も八尾地蔵霊元記など8種類ほどが歌い継がれています。盆踊りはもともと死者の追善供養のための儀式でしたが、時代とともに一般的な娯楽として広まったと考えられます。上皇寺の八尾地蔵盆踊りもかつては夜通し行われ、地域の歌自慢たちがこぞって櫓に上がったそう。上手な人には御幣のほか、バケツなどの日用品も授けられたそうです。自身も音頭取りを務める上皇寺の片岡住職は、流し節は伴奏がなく太鼓のみ、耳で覚えて歌うのですが、これが難しくてと、その奥深さを語ります。それでも、600年以上受け継がれてきた伝統を後世に残すため、現在は月3回の練習のほか、地域の子どもたちへのお稽古も実施。谷岡さんは、子どもたちが将来ここで踊った記憶をきっかけに八尾を懐かしんだり、帰ってきて、また一緒に踊ってくれたら嬉しいと、未来への希望を語ります。 片岡住職によると、八尾の人間にとって河内音頭はソウルミュージック。お盆だけでなく、身近な催しとして定着しているといいます。その中でも、上皇寺の八尾地蔵盆踊りでは、今も櫓の四方に竹を立て、五色旗を掲げ、宗教行事としての姿を守り続けています。近年は、娯楽の多様化や少子化もあり、盆踊りへの参加は減少しています。それでも、地蔵盆踊りは、儀礼として執り行わなければならない行事。毎年、8月23日、24日は、盆踊りを続けてゆく。それが、地域に根ざした私たちの使命だと感じています。踊ってみよう、河内音頭。流れるように優雅な手踊り。反時計回りに進む。1、左足を上げ、顔の右横で2つ手を叩く。2、両手を揃えて下から前に出し、左足を前に出す。3、右手を右斜め前に出して、左手をかざし、右足を斜め前に出す。4、両手を揃えて前に出し、右足を元に戻す。5、左手を左斜め前に出して、右手をかざし、左足を斜め前に出す。6、両手を揃えて前に出し、左足を元に戻す。7、3と同じく、右手を右斜め前に出して、左手をかざし、右足を斜め前に出す。8、両手を右に流しながら、右足を前に出す。手は、上になる手は伏せて、下になる手は手のひらが上になる、合わせ返しがポイント。9、両手を左に流しながら、左足を前に出す。8と同じく、手は、上になる手は伏せて、下になる手は手のひらが上になる、合わせ返しがポイント。10、右足を前に出しながら、両手を伏せて開く。1へ戻る。1から10を繰り返す。活発で躍動的な豆勝ち。手の中に豆を持っているようなイメージで、両手を軽く握って踊りましょう。時計回りに進む。1、左足を後ろに下げる。2、下げた左足を前に出す。手は歩くときと同じように、踏み出した足と反対を前にする。3、右足を前に出す。4、前に出した右足を下げながら、顔の右斜め前で手を一回叩く。5、手を開いて左足を後ろに下げる。6、下げた左足を左斜め前に出しながら、体の向きを左へ変える。7、体は左を向いたまま、右足、左足と進む。8、正面を向き、右足を左足に揃えて、正面で手を一回叩く。9、手を開いて、左足を後ろに下げる。10、足を揃えて、正面で手を3回叩く。1へ戻る。1から10を繰り返す。未来を担う若手音頭取りにインタビュー。八条大輔。現役大学生の音頭取り。小学3年生で子ども河内音頭講座の前身となる講座に通い始める。 終了後も練習会などで研鑽を重ね、小学6年生で河内音頭の会派八条会に入門。合わせて太鼓の練習も始め、現在は音頭取りだけでなく太鼓打ちとしても活躍している。河内音頭に惹かれたきっかけは、母によると1歳の頃に行った河内音頭祭りでリズムをとっていたそうです。他の音楽には興味を示さなかったのに、河内音頭には反応したので、それから毎年祭りに連れて行ってくれるようになり、気づけば好きになっていました。最初に音頭をとった時はいかがでしたか？はじめは思っているより歌えなくて、でも練習を重ねるうちに上達を実感できて、やれば伸びるのかなという手応えはありました。学校との両立は大変だったのでは？平日は学校、土日は音頭という生活でした。八条会に入る時点で音頭を優先すると決めていたので、忙しくなれば他を調整する感じで、もともと好きで始めたことなので大変という感覚はあまりなかったですね。同世代の若手の音頭取りは少ないと感じますか？確かに少ないと思います。特に僕の場合は、家族や親族がやっていたわけではなく、自分で興味を持って始めたので珍しいケースかもしれません。ご自身は河内音頭のどこに魅力を感じておられますか？誰にでも好きな音楽があると思いますが、僕にとってはそれが河内音頭でした。それと何事も型にはまるのが苦手で、音頭にも基本の型はありますが、表現の自由度が高いんです。同じ歌でも場によってガラッと変わります。例えばですが、八尾のテンポは他の地域に行くと早すぎると言われますね。将来にはどんなイメージを抱いておられますか？そろそろ就職活動も意識する時期ですが、音頭取りは続けて行きたいと思っています。太鼓がスランプなのと、音頭もようやく声変わりの影響が落ち着いてきたので、どちらも自分の理想の形に近づけたいですね。河内音頭を広めたいという大きな夢もありますが、まずは目の前の課題をクリアしていくことが目標です。河内音頭豆知識。八尾河内音頭祭りの歴史。昭和53年に八尾市制30周年を記念して行われた八尾祭りが前身。3000人規模の河内音頭パレードも行われていました。平成6年に現在の名称へ改称し、河内音頭の魅力を発信する一大イベントへと発展しました。盆踊りの世界記録。平成29年の八尾河内音頭祭りで、2872人による盆踊りを一斉に踊る最多人数、ザ・ラージスト・ボン・ダンスと、浴衣着用人数最多、ザ・モースト・ピープル・ウィアリング・浴衣のギネス世界記録を達成。八尾の河内音頭のエネルギーを象徴する実績です。小説に登場する河内音頭。約24年間を八尾で過ごした作家僧侶の今東光。代表作「河内風土記」では、夏の盆踊りで熱狂的に歌い踊られる河内音頭の様子が生き生きと描写されています。第49回八尾河内音頭祭り協賛企業募集。10月31日土曜日に第49回八尾河内音頭祭りを 八尾小学校及び近鉄八尾駅周辺で開催します。開催にあたり、協賛企業を募集します。申し込み書は、市役所本館3階観光文化財課、1階総合案内、各出張所にあります。八尾河内音頭祭り振興会ホームページからもダウンロード可能です。申し込み問い合わせ、8月7日まで必着。申し込み書、郵送ホームページ、八尾河内音頭祭り振興会事務局、観光文化財課、電話 994-5741、ファクス 924-3995。 金八尾マルシェで河内音頭を披露。八尾の街を舞台に音楽やアートを気軽に楽しめるイベント、キッチンカーなどの出店や音楽ライブに加え、今回は子ども河内音頭講座生などによる河内音頭の舞台披露があります。日時、7月12日日曜日、15時から20時。場所、近鉄八尾駅前広場。当日直接会場まで。問い合わせ、文化スポーツ振興課。電話924-3909。ファクス924-3788。